毎週礼拝における説教になっているこの牧師には一つの悩みがあります。神の言葉を解き明かすこの説教という大切な務めがこの牧師にありますけれども、神の言葉を解き明かす説教を語る者として、まず自分自身が神の言葉通りに従っているかどうか自分に問いかけてみる、まあ、そういうことが毎週あるわけなんですが、とっても恥ずかしい気持ちになるわけなんです。やっぱり自分には神の言葉を解き明かす説教者としての資格がないだろう、まあ、そのような自分を責める気持ちが、責める気持ちがずっとあって、実は毎週この説教壇に立つということ自体がとても恐ろしい覚えを持つことであります。特に今朝、あなたの父と母を敬えというこの説教に対しては心を痛むわけなんです。この牧師ももうすでに10年前母親を亡くし、またその前には父親を天に送り返しましたけれども、生前の時に十分な親孝行ができなかったことをいつも反省し後悔していることをずっと繰り返しているような気持ちです。6人兄弟の三男であった私は、結婚してから一度も親と過ごした経験はありません。私一人だけで親元に戻って一泊ぐらい寝て話をするだけであって、十分な親子の覚えがなかったんで、本当に申し訳ない気持ちになるわけなんです。まあこんな息子であっても、あなたは教会の牧師だから忙しいでしょということでいつも我慢してくれた父と母のことを覚えて頭が下がり、また申し訳ない気持ちとともに、こういう聖書の教えを伝えなくちゃいけないこの牧師の飯に対して非常に戸惑い、また自分の足りなさの中で自信をなくすところであるわけなんです。まあ、こういう悩みをしながら神様に伺います。神様、こんなものが毎週主の言葉を語る説教者として立たされる牧師になっていいでしょうか。非常に悩みの中で神様の前にいつも伺うわけなんですが、今私たちが黙想している新命記を通して神様から再び言われたような気がします。それは弱さを持ったまま召されていたモーセのことを私に見なさいというような気がします。モーセはとっても弱い人間でした。彼自身は約束地に入ることさえ許されなかったにもかかわらず、次世代を前にして約束地に入ったらあなたたちはこの世に生活するんだよ、つまり自分自身が約束地に入ることが許されなくても、約束地に入る人々にしっかり神の言葉に生きることを語り続けなければいけなかったモーセの召し、とても苦しい、つらい、そういうところで最後までモーセは全うし自分の命を捧げていたことが新命記が教えるメッセージでありました。まあそういう御言葉から励まされて、もう一度この説教壇に立たされて今日皆さんにメッセージするわけなんです。あなたの父と母を敬えというこのモーセを通して語られた主の戒めは、ご存知のようにモーセが神様から授かった十戒という戒めの中で、党の戒めの中で第5番目にあたるところであります。第5番目の戒めということは、神様に対する関係を説明する第1戒めから4の戒めまでのつながりを、人間関係の中での戒めである第6から10までの戒めをつなげるとても大切な役割を持っているものが 第五の戒め、あなたの父と母を敬えという教えであります。なぜこれが大切なのか。まず皆さんに初めのポイントは、この第五の戒めは人間社会におけるとっても大切な神の権威を教える示しがあるからなんです。あなたの父と母を敬えというこの戒めを、レビ記19章3節には、おのおの自分の母と父を恐れなければならないという言葉で教えているんです。敬うという言葉をレビ記では恐れという言葉で入れ替えて教えているんです。つまり敬うということは恐れるということだと教えているんです。この恐れるという言葉はもともとは神様のみ使う言葉であります。神様だけに向かう人間の姿勢を恐れるという姿勢です。これを自分の父と母に向かって使う、いわゆるその恐れるという言葉には権威を認めるということです。その権威に向かって恐れるということ、それが敬うことなんだと聖書は教えているんです。そういう意味で自分の父と母に対してどのような態度を持つのか、それが神様への信仰の姿勢であると聖書は教えているんです。まあ、そういう意味では父と母を敬わない人間は、目に見えない神様を敬うということは嘘になります。ローマ人への手紙13章1節から2節見ると、人はみんな上に立つ権威を従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。上に立つ権威に対するとても大切に教えているのは、聖書が一貫して教えることなんです。ということは、人間がこの世に生まれて最初に出会う自分の上に立つ権威というものは父と母です。それで人間は家庭の中で自分の父と母に従う訓練を受けてから、社会の一枚に、あるいは国家のために、職場のために、何とかのために、いろんなことができるようになります。つまり上に立つ権威に従うことによって社会の秩序が保つようになります。この権威システムというんです。権威システムという、神様が作ったんです。このような作った権威システムのものの中で、家庭、社会、国家が成り立つようになったのは神の摂理です。それで旧約聖書箴言23章13節と14節と言葉を見ると、子供を凝らすことを差し控えてはならない、鞭で打っても彼は死ぬことはない、あなたが鞭で彼を打つなら彼の命を黄泉から救うことができる。親が権威を持って、父と母が権威を持って我が子を厳しく、場合によっては鞭を当てながら育てるべきだ。それがその我が子の命を保つことなんだと聖書は教えているんです。それが権威です。人間は父と母に従うことによって最終的に神様に従うようになります。自分のわがままにできないことを家庭の中で学ぶんです。わがままにすると厳しくされるんだということを学んで、わがままダメだ、気づくんです。それで神様にもわがままにはできない、従うべきなんだということを、そこから学ぶことに、神様が全体の権威のシステムの中で、特に家庭におけるこの権威を教えているんです。だから自分の父と母の権威に従わないなら、それはその権威のもとである 神様の権威に反抗することになり、これは神の前に厳しく裁かれる罪になると聖書は教えているんです。もちろん、我が子に対する絶対的な権威を持っている父と母だとしても、神の権威に基で子供にそうしなくちゃいけないんです。そういう意味では、神の権威に反する勝手な父と母の行動、つまり我が子に対する無知で暴力的になってしまうことは、聖書が禁じるいけないことであります。エペソ人への手紙6章4節見ると、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえて主の教育と訓戒によって育てなさい。そのような言葉を教えられた理由がそこにあります。もう一度確認しますけれども、父と母を敬うのは権威ある神の命令であり、それは自分の父と母を恐れることから学ぶことであります。しかし残念ながら、今の私たちの社会には、神の権威のもとに保たれているべきご両親に対するそういう親子の関係が崩れているし、つまり家庭崩壊です。正しい権威を振る舞うことがわからない親が増えているし、自分の親に従わない子供たちが増えているんです。それで崩壊されている家庭が増えているわけなんですね。家庭が崩壊されるのは社会が崩れることなんです。神様がこの社会、この世界を、この宇宙を作るときに、家庭から作りました。アダムとエヴァを通して、家庭から作りまして、この家庭を取り壊すのは、社会全体を取り壊すことになります。国家を取り壊すことになります。だから国家、社会を再建するのは、家庭が神の前に、神の言葉によって立てられることです。悪魔は、家庭を攻撃するでしょう。悪魔は親子の関係を、その神の権威を崩してしまうと思うんです。だから子供が親に反発したり、子供が親に勝手に言葉を喋ったり、そういうことが、とんでもないことが今は当たり前みたいな社会になってしまったことは心痛いことであります。クリシャン家庭は神の権威のもとで父と母を敬う、聖書が教え通りに立ち返るのが家庭を再建する神の御心であります。二番目に申します。父と母を敬うことはどういうことでしょうか。もう一度申命記5章16節覚えましょうか。あなたの父と母を敬えという言われている子よ、敬え、ヘブライ語でカバードという発音します。このカバードという言葉は敬うという動詞なんですけれども、敬いという名詞にすると、その意味は神の栄光という意味なんです。親を敬うことを通して神の栄光を表す。もともと敬うというこの言葉のヘブライ語の意味は、大事にする、とっても大事な存在にする、そういう意味です。そういうことで、自分の父と母を敬うことで、大事にすることで、そして神の栄光を表すことになるんだということが聖書の教えです。先ほど引用しましたけれども、レビ記19章3節に、おのおの自分の母と父と恐れなければならないという言葉を見ると、父と母を敬うのは、それぞれのおのおの、それぞれの個人に命じられた神の命令であるということがよくわかります。長男だけが親を世話をする意味ではありません。すべての子供が自分の父と母を敬わなければいけません。第一テモテ人への手紙5章4節見ると、もしやもめに子供か孫がいるなら、まずこれを煮物に 自分の家の者に敬愛を示し、親の恩を報いる習慣をつけさせなさい。それが神に喜ばれることです。つまり親子をする、父と母を大事に敬うということは、子供にも孫にも教えるということを聖書は教えています。それがただの教えじゃなくて習慣になるようにということを、それはもう体にしっかり身につくようにという教えているんです。ですから父と母を敬うのは子供だけではなく孫までそのようにすることだと教えているんです。どのようにするのが敬うことでしょうか。よく聖書を勉強する人の中にウェストミンスター小距離問答という本を学ぶんですけれども、それを教えていた17世紀のピュリタンの中でトーマス・ヴィンセントという方がいました。この方は父と母を敬うということがどういうことなのか、7つの言葉で教会で教えた先生だそうです。まず1つは、命を与えてくれた自分の父と母を心から尊敬しましょう。2番目は、実際に敬う態度を示しなさい。口だけではなく敬う態度を示すと。3つ目は、父と母の言葉を心に受け止めなさい。その言葉を無視しないで受け止めること。4つ目は、父と母との正しい命令に自分の意思を持って意図的に従いなさい。5番目は、父と母による正当な怒りと懲らしめを受け入れなさい。怒られたらそれを無視しないで怒っている理由をよく吟味するということですよね。6番目は、父と母のアドバイスを素直に受け入れなさい。7番目は、父と母に感謝し、高齢になったら面倒を見なさい。まあ、このような言葉で、もう17世紀の時からずっとこういうことを教えているんですね。この牧師は、そこに少し加えてですね、皆さんに提案したいなと思うんです。親子ということは、もうこれは、時代が変わっても変わらない神の真理の言葉であります。まあ、そういう意味で具体的に親子をどうするのか、朝晩よく挨拶すればまずいいんじゃないかなと思うんですよね。よく挨拶する。2番目は、お話をよく聞いてあげましょう。親の話をよく聞いてあげる。私はね、教会学校の子供の中で母親から何か言われてるけど、子供がうるさいということを私隣で聞いちゃったんです。あ、まずいなとね。今は子供たちが親から言われるときにうるさいという時代になったというのは、これ悲しいことです。本当に悲しいことです。子供たちに申し上げるんです。君たちも親になるから、君たちも絶対親になるから覚えてよ、うるさいと言わないで。3つ目、親が離れているなら定期的に安否を確認し、必要なものを支えましょう。最近はもうネットで注文すればちゃんと届けてくれるんですよね。どうぞ、気づいた方は、示された方は実行してください。4番目は、おいしいものを一緒に食べましょう。おいしいものあったら自分の子供と一緒に食べたいということだけにしないで、親とも一緒に食べましょう。次は、皆さんお年寄りもおしゃれになりたいんです。だからおしゃれにしてあげてください。何が親におしゃれなのか、大体ね、若い人たちはもう年取った人はどうでもいいじゃないのか、もう時代遅れでもいいじゃないのか、もう昔30年40年前で服でもいいじゃないのか。違います。やっぱり年寄りもね、最近のもの着 ちんと着るとかっこいいんです。だから年よりも私は年を取れば取るほどもっとおしゃれになった方がいいと思っております。当たり前のことなんですけど、記念日を覚えてあげることなんです。誕生日を覚えたりね、そのことを覚えてあげると、とても嬉しいことですよね。もう本当に大したことないけれども、覚えてくれたということで非常に心に親は感謝を持っています。次は孫の顔をよく見せてください。年寄りは孫の顔が見たいんです。次は肩もみをしてあげてください。スキンシップです。なんか臭いと言わないで肩を揉んであげてください。また提案するんだったらね、年に1回ぐらいには人間ドックプレゼントしてください。とてもいいことだと思いますよ。何よりも一緒に信仰生活して永遠の命を備えてあげてください。最高です。最後に申しますけれども、この世に親子を父と母を敬う人に約束された神の約束は何でしょうか。それは祝福です。父と母を敬う人に約束された祝福は、今日の申命記5章16節で非常に明確に教えているんです。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに、それはあなたの鎧長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。長生きする、幸せになる、それは父と母を敬う時にそういう人になるんだという聖書は神様が約束しました。この神の約束は、新命記での約束は新約聖書でも同じ約束になっていますし、このモーセによる律法を語る前、ずっと創世記にも同じことが語られているんです。神様は父と母を敬うことが長生きの秘訣である。皆さん、親子はしないで病院ばっかり巡っているのは長生きじゃないんです。それは親子をするのが長生きだと教えるんです。幸せになる秘訣は親子だと教えているんです。この言葉はモーセによる律法十戒が語られるその前、以前からずっと昔から教えられた神の定めなんです。皆さんご存知でしょう、ノアの物語。ノアには3人の子供がいました。ご存じのようにノアが洪水の裁き、ノアの時代にありまして、そして洪水の裁きが終わった後にノアが箱舟から出て農作物を栽培するんです。まあ、いろんなものをやってたと思うんですけれど、彼はその中でブドウ畑をしました。そしてブドウ畑を収穫して、そのブドウを集めておいたもので、そこからお汁が出てるからそれを飲んだんです。一度もノアは酔っ払ったこと経験がないんです。初めてブドウを収穫してそこから出てくるお汁を飲んだら、もろーとして倒れて自分の部屋に寝込んでしまいました。なんか熱くなったのか、服を全部脱いで一人で寝込んでいましたね。その物語皆さんご存知でしょう。それを三人の子供の中で一人であるハムという次男です。彼がわざわざ親の部屋に入ってみて、自分の父親のみっともない姿を見ちゃったの。聖書はね、こう書いてあるんです。創世記9章22節にハムは父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた、言いつけたという。ここで父の裸を見たという、単純に聖書は書いてあるんだけど、父の裸を見たとヘブル語を見るとあざける態度で見つめた、そういう意味なんです。自分の親を 非常に軽蔑に見ていたというそういう意味の言葉になっているんです。ハムの話を聞いていた他の兄弟たちセムとヤベ、ヤベテ、この二人はどのようになりました？創世記9章2節3節見ると、セムとヤベテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。二人の子供はセムとヤベテは父の恥ずかしい姿を隠してあげて自分たちはわざと見ないようにした。その後ノアが意識が戻って子供たちがどうなっていったのか分かってました。ノアを何した？子供の将来を予言します。それで予言したものはハムについては呪いを予言します。セムとヤベテには神の祝福を予言します。その父親ノアが予言した言葉通りにその子孫たちがなります。父と母を敬うということが立法の定めじゃないんです。人間の命ある人間の神の摂理なんです。だから父と母を敬わなかったことを反省し後悔し、もう父と母をすでに亡くしている方であるなら身近にいる父にあたる方たちに心から接するということが神の前に大切な信仰の姿勢ではないかなと思います。親子こうして幸せになったもう一人の人を紹介します。旧約聖書ルツ記という聖書があります。そこにルツという女性が主人公です。彼女はモアブ人です。ユダヤ人から見ると異邦人です。ところがあるユダヤ人家族がとってもユダヤ地に飢饉がありまして、モアブ地に移住していったユダヤ人家族がいまして、その家の次男とこのルツという女性が結婚します。結婚して10年経っても子供が出ないんです。ところがその家にいわゆる舅である義理の父が亡くなり、また時間が経って長男も亡くなり、このルッツの旦那である次男も亡くなりました。ということが家の中には舅と二人の嫁がいわゆる女三人が一緒に暮らすことになります。孫もいないんです、養母。それでその舅の名前がナオミなんですが、ナオミさんが君たちは子供もいないし旦那もいないのに舅と一緒に暮らすのは大変だろう、早く自分の実家に戻りなさい、あるいは再婚しなさい、その家にお勧めします。その話の中でいつの間にか長男の嫁であったオルパという女性はいなくなりました。どこに行ったのか分かりませんけれども、しかし次男の嫁であるルツという女性は最後まで残って、もう帰りなさい帰りなさい、聖書見ると何度も繰り返して帰りなさいという舅から言われるんです。しかしこの嫁ルッツは自分の舅ナオミに話します。ルッツ記一章16節と17節とこう書いてあるんです。あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようになることあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。もう舅から絶対離れない、私はあなたが信じる神様を私も信じ、もともとこの嫁はモアブ人ですから、誠の神様ユダヤ人の神様を信じなかったわけ。 あなたの信仰を私も持って、あなたが信じる神を私も信じ、あなたが行くところに私も行きます。もう帰りなさいと二度と言わないでよ。まあ、このような嫁さんでした。ある日、姑ナオミが、もう私はこのモアブ地にはこれ以上住めないから、自分のふるさとに帰る。ふるさとはベツレヘムというところです。そのベツレヘムのところに行くと、このルツはまた自分の国じゃないんですよね。ところがそこでルツは自分の姑をよく世話をします。よく面倒見るんです。だからベツレヘムに戻ってきたナオミが、もう旦那さんも子供全部亡くして嫁一人連れて帰ってきた噂になりまして、そしてその嫁が素晴らしい嫁だという噂になりました。あんな嫁はユダヤ人にはないね。なんでモアブ人なのにそこまで素晴らしいのか。噂になりました。姑ナオミは本当に心を和やかに感謝して、ある日、このナオミ姑が一つアイデアを出すんです。自分の嫁ルツに、ルツ、なんか食べ物ないから、どっかに収穫する畑に出て行って、落ちているその落ちている穀物でも拾ってこないかということで、その畑に行かせるんですけど、その畑は自分の親戚のボアズという人の畑に行かせるわけなんです。そこでルツが落ちている、収穫の後落ちているものはユダヤ人はそのまま貧しい人が全部拾うようになっているんで、そこで拾っていったらボアズといういわゆる自分の姑の親戚の方が現れて、この人は誰なのかとしたら、あの噂のルツだということが分かりました。それで二人がそこでですね、知り合うようになりまして、二人が交際するようになります。皆さん、聖書物語分かるでしょう。二人が結婚するんです。いわゆる、姑が紹介して、仲ほどして、嫁を結婚させる物語です。ただ姑が結婚させたという物語で終わるんでしょうか。この話にはすっごいすごい話が隠れているんです。ご存知でしょう。このルツが姑によって結婚して、ボアズと旦那さんと結婚再婚するわけなんです。そこで生まれた子供がオベデというんです。オベデという子供は旅でのひいおじいちゃんになります。その子供によってエッサイという人が生まれて、エッサイからタビデが生まれる。タビデの子孫として来られる方がイエス・キリストです。親子こうして父と母を敬う、この一貫した神の真理を通してキリストイエスがこの世に来られる。親子こうは単なるものじゃない。そこにある深い神の設立を私たちは覚えるべき。だからイエス様が十字架の上で最後のキリギリのところまで自分の母親であるマリアさんに向かって、見てください息子です。またそのマリアさんの隣に自分の弟子、一番若い弟子ヨハネがいたもんですから、ヨハネ、私の母をよろしく。最後までイエス様も親子の意味が何なのか示してくださいました。どうぞ、聖書が神の言葉であると信じるクリスチャンであるなら、あなたの父と母を敬いなさい。この言葉を聞くだけにしないで実行しましょう。お祈りします。どうぞ聖書の言葉をしっかりかみしめて祈りの時を持ちます。自分の父母に対して、神様、私に父と母を与えてくださったことに感謝します。感謝の祈りをしてください。そして本当に神の前に父と母を敬うことができなかったことであるなら悔い改めてください。そして大事にする、私はこの家にします。 決意の祈りをしてください。少し2分ぐらい、短い時間ですけれども、祈りの時を持ちたいと思います。主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。賛美します。